説教題を愛の手紙としての聖書と題しまして、また明日説明していただきます。
今朝からルカによる福音書を学びたいというふうに思います。ルカによる福音書を連続して学びますけれども、折々に別の聖書の箇所も取り上げていきたいというふうに考えています。で、私たちは聖書についてですね、神の言葉である、聖霊によって霊感された、神の言葉であると、こう信じています。しかし聖書がですね、神の言葉であるというふうに言うときに、ある方々は聖書があたかも天から降って湧いたかのように、そういう意味で神の言葉というふうに考える方があるいはおられるかもしれません。しかしながら聖書が神の言葉だというときに、そのように天から降って湧いたかのように神の言葉が与えられたということではありません。聖書がどのようにして生まれてくるのか、生まれたのか、どのようにして私たちのうちにもたらされたのか、実はそのことを示す、実は非常に貴重な箇所が今日のこの聖書の箇所、今読んでいただきましたルカによる福音書の一章の一節から四節のところを見ますると、聖書はこういうふうにして生まれてきたんだなということが分かっていただける、そういうところです。これについてはですね、また後でお話をしたいと思いますけれども、その前にですね、ルカによる福音書、これまでも皆さんもこの聖書について説教を聞かれてきたと思うんですけれども、少しだけお話をしておきたいと思うんですね。ルカによる福音書というのは、この他にもう一つですね、後の方に使徒言行録というのがございます。この2つの書は第1巻と第2巻、同じ著者によって実は書かれたものです。私たちは先週の祈祷会から使徒言行録、つまり第2巻の方を学ぶようになります。それは第1巻と第2巻とのつながりを意識しながら、つまり朝の礼拝でルカによる福音書を読むときにも、ルカ使徒言行録の方を念頭に置きながら、あるいは使徒言行録を学ぶときにはルカによる福音書のことを念頭に置きながら、つまり第1巻と第2巻との関係を考えながら一緒に学びたいということで、使徒言行録の方を祈祷会では学ぶように、そのようにいたしました。で、このですね、このルカによる福音書、そして使徒言行録、同一著者ですけれども、この著者は誰なのかということですけど、ルカによる福音書と書いてありますように、パウロの弟子、パウロの伝道旅行に同行しました、パウロの弟子であった医者ルカが書いたというふうに考えられているわけです。で、そのですね、ルカによる福音書の冒頭の今日の1節から4節の部分というのは、これは序文であります。で、この序文の中にですね、このルカはこの福音書というものを誰に対して書いたのか、どういう目的で書いたのか、何を伝えようとしたのか、しかもその伝えようとするときにどういう方法でそれを伝えようとしたのか、こういうことが序文の中に明らかにされているわけです。つまりこの序文を読むと、この執筆の背景がわかります。あるいは、このルカによる福音書の著者がですね、どういう思いでこのルカによる福音書を記したのかということもわかるわけです。 これはとても知ることが大事なのは、私たちがこのオルガリオ福音書を学ぶときにもそのことが分かりますと、私たちも一体どこに目を置いて、あるいはどこに心を置いて読んだらいいのか、どういう姿勢でこれを読んだらいいのか、でこういうことも私たちは分かるようになるわけですね。著者の思いというものが分かると、あ、こういう思いで読まなきゃいかんなということが分かるわけです。でこういう読み方というのは、実はルカによる福音書だけではなくって聖書全体に言えることなんですね。聖書全体は先ほど言ったように天から降って湧いたわけじゃなくて、やっぱりいろいろな著者たちが聖霊に導かれながらこれを記したわけです。それぞれの書物にそれぞれの背景があり、それぞれの思いがあるわけですね。それをちゃんと知ると、あ、この書物を読むときにはこういうことをちゃんと、そのことを心に置いて読まなきゃいけないな、こういう背景の中で読まなきゃいけないな、こういうことが分かるということなんですね。ですからこの序文を読む、を私たちは学ぶことによって、この書物の読み方ということについても考えさせられますし、同時に聖書全体を読むときの読み方ということも私たちは学ぶことができるということです。まあ、そういう意味を持っているこの今日は一章の一節から四節の序文ですけれども、このところを今日は学んでみたいと思うんですね。で今申し上げましたように、まず第一にですね、誰に対してこの書物は書かれたのかということです。これは一章の今日の書物の読んでいただいたところのですね、最初のところを見ていただきたいと思うんですが、そこを言いますと、私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順と正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。まあ、非常に正直に書いてますね。誰に当てて書かれたのか、敬愛するテオフィロ様と書いてありますように、これは直接的にはテオフィロという人に対して書かれたものだということが分かる。でこのテオフィロ様と書いてありますけれども、実はこの人物そのものはどういう人物か分かっておりませんけれども、分かっていることはね、このテオフィロという人物が大変この地位の高い人物であったということは分かっている。どうしてかと言いますと、テオフィロ様と訳してますけれども、前の聖書の口語訳ではですね、テオフィロ閣下と訳しているんですね。これがこの様ということの意味なんです。非常に地位の高い人物に対するこれは継承なんですね。だからテオフィロという人物が大変地位の高い人物であったということが分かる。それからこの人物がユダヤ人ではなく異邦人であるということも分かるわけですね。異邦人であるというのはユダヤ人ではない、つまり、まあ、ユダヤ人ではないということは、まあ、私たちもユダヤ人ではないわけですね。その意味では、まあ、私たちと同じようにユダヤ人ではない、まあ、これを聖書は異邦人というんですけれども、その異邦人、私たちと同じような異邦人であったテオフィロという人に対して書かれたものだということです。でこのテオフィロという人はどういう人だったのかというと、ここにありますようにお受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります、こう あるわけですね。このお受けになった教えというのは、これはこのここで教えを受けたと書いてありますけれども、これはその後ですね、まあ、カテキズムという言葉になってくる、元になる言葉ですね。カテキズムというのは子どもたちの、ウェストミンスター小教理問答といいますね、子どもたちに分かりやすく教えるわけです。で、この場合にお受けになった教えを受けたというのは、ちょうどその子どもたちにですね、キリスト教の初歩的なことをちゃんと教えると、そういう意味でこの人はすでにあるキリスト教の信仰の初歩的な教えを受けていたということがわかるんですね。ということは、おそらく多くの人はこの人は求道者だったろう、あるいはもし信仰を持っていたとしても、まだ信仰に入って間もない、そういう初心者であっただろうというふうに考えられますね。多分求道者でしたでしょう。そうするとこの書物の目的の意味がよくわかるわけですね。何のためにということがわかる。ルカにはですね、この地位の高い人物けれども、おそらくは、まあ、初歩的な教えを受けている、まだおそらくは求道者だったろう、もし信仰を持ってもまだ間もない初心者だったろう、その人に対してお受けになった教えが、つまり初歩的に教えられたそのことが確実なものであることを分かっていただきたい、よく分かっていただきたい、このために書いてる、こういうことを言ってるんですね。つまりこれからもしかしたら洗礼を受けようとしている、その人に対してキリスト教の教えは本当はこういうことだ、こういうことが本当だから確かなものですよ、あるいは初心者として受けてもまない人に、でこれはあなたが信じたことは本当に確かなものですよ、こういうことを確信させたいためにね、自分はこれを書くんだと、こういうふうに言っているわけです。そうするとですね、なぜこのスクモ教伝道書で、教会でこのルカによる福音書を最初に皆さんに説教するかということの意味も分かっていただけると思うんですね。私どもの教会は、ね、これ本当に10人そこそこの小さな教会ですね。で、私たちのスクモ教会の大きな目的は、やっぱりこの町の人たち、イエス様を知らない人たちがいっぱいいるわけですから、その人たちにキリスト教の聖書の真理というものを知っていただく、あるいは教会に来てくださった、まあ、今日の中にも求道者の方がいらっしゃるんですけれども、できるだけまだキリスト教聖書の真理を知らない方に来ていただいて、そして来ていただいた方にキリスト教信仰というのはこういうものですよということをね、私たちは知っていただきたいと思うんですね。でその時にルカによる福音書はぴったりと重なるわけです。これを読むと、お話をすると、あ、キリスト教信仰はこういうふうに考えてるんだな、これが大事なことなんだな、こういうことがですね分かっていただける。別にユダヤ人たちのですね、旧約聖書のものすごい知識を持っていなくても分かっていただける。その意味で私たちは多くの人にキリスト教信仰を知っていただく、あるいは教会の方、来た方々にキリスト教信仰というのはこういうものですよということを知っていただく、その意味でこのルカの福音書を学びたいと思うんですね。これまでもおそらく皆さんはこの書物について説教を聞いていらっしゃったと思うんですけれども、私たちの現在の状況からしてやはりこれを学ぶということは意味があると、こう判断してこれを選んだということです。しかしもう一つのことなんですね。で、そうするとこれはただ求道者たちのためだけか、初心者のためだけか。求道者というのはですね、我々は永遠の求道者なんです。私たち信仰を持った者もですね、いつも求道の心を持たなければならないんです。キリスト教信仰は、ああ死んだから、ああ終わりだ、あとみんなでそう招いてあげたらいい、そういうものではないんですよ。我々は永遠の求道者、 つまり聖書の真理というものを私ども牧師も含めてね、絶えず初心に帰って我々は学ばなければならない。つまりこのルカによる福音書を学ぶということは同時に初心に帰るということを意味している。一番大事なものへと我々は帰る。一番大事なものに帰らないと私たちは私たちの信仰ということの持っている救われた、この救われた喜びやね、それから私たちのこの信仰の確信やね、あるいはこの信仰に基づいて私たちが生活し、あるいはいろんなさまざまな活動をする、それのねエネルギー源はどこからかというとね、一番中心的なのは私たちの一番大事な心臓部のことなんです。心臓部のことっていうのはこれは初心に変えることなんです。ここのところをしっかりしないとですね、我々はあの最初に持った信仰の喜びや信仰の慰めや、そういうものはどっか行ってしまうわけです。その意味でこのルカによる福音書を学ぶというのは私たち教会にとっても今言いましたように初心に帰って信仰そのものを私たちはもう一度原点から考えようではないか、こういう意味合いですね。これがルカによる福音書をご一緒に学ぼうすることの意味です。さて今までですね、誰に対して書かれたのか、何のためにどういう目的で書かれたのかお話ししました。そしたらですね、第3番目には何をどういうことをルカは書こうとしたのか、教えようとしたのか、手を切り伝えようとしたのかということです。改めて考えてますと、このルカによる福音書の冒頭で私たちの間で実現した事柄というふうにあります。これは前の口語訳ではですね、私たちの間で成就された出来事と訳しますね。これが良いと思います。これが正確な訳だと思います。つまり彼が手を広に押しようとし、ね、さらに押しようとしていることは、それはルカが持っている何か自分が考え出した理念や哲学や信念や、そういうものじゃないんです。人間が何か見つけた宗教的な真理や、そういうものではないです。あるいは自分のですね、宗教的な経験をただ話す、そういうことではないんです。そうではなくして、私たちの間で成就された出来事と言ってますね。出来事というのは、歴史的の歴史の中で事実起こったことと言います。頭の中で考え出した空想的なことじゃない、深遠な思想ではない、そうではなくて歴史の中で本当に起こった出来事で、歴史の中で本当に起こった出来事というのは、ただ歴史の中で起こった出来事だけじゃなくて、それは成就された出来事だと。成就されたというのはね、神様の長い旧約聖書を見ると分かるわけね。神様の長い計画がある。神様の人間を救うための計画がある。そのために神様は着々と手を打ってこられる、ね、私たちに与えられる救いについても教えてこられる。そしてその救いをもたらす救い主についてもずっと旧約聖書の歴史の中で教えてこられたわけです。そしてそれについてね、今やその救い主が現れたんだ、その救いが起こったんだ、あの神様のご計画の中で旧約聖書の中で示されてきた事柄が文字通りここで実現したんだ、成就したんだ、そういう出来事について私は語ろうとしてるんだとこう言ってるんです。だから自分のですね、信念とか自分の願いとか自分の思いを伝えよう、そうではないんです。聖書の中で語られてきたことが本当にここで起こったんですよ。イエス様は本当に救い主としておいでになったんですよ。本当にそれは 旧約聖書の歴史の中で長い長い間語られてきたことが本当にここで起こったんだ。そう思われるとね、この後ルカは例えばイエス様の誕生のクリスマスのことも語るんです。それからいろんなイエス様の生涯の中でイエス様のなさったこと、それは全部ですね、あの旧約聖書に語られた約束の通り起こったことです。それからイエス様が十字架にかかって死なれたこと、復活されたこと、天におられたこと、それらは全部ですね、約束された救いの出来事というものが起こったんだ。イエス様によってそれをもたらされたことなのだ、ね、ですから初心に帰るというのはただ単に気持ちの上ではなくって、もう一度本当に神様がなさった救いの出来事、そのことについて、そしてそれが私たちに福音として私たちに喜びをもたらす、ね、希望をもたらす、それをルカはテオフィロさん、あなたにね、まだあなたは求道者かもしれないけどそれを教えたいんだ、あなたはまだ初心者かもしれないけどそれをはっきりと教えて確信させたいんだ、そういうふうに彼は言ってる。これは彼が何を書こうとしたかということの意味なんですね。だからこれを読むと、ね、何かマスターの、ね、思想を皆さんに話すとかそういうことじゃないんですね。そうではなくて、神が約束なさった出来事がその通りイエス様において起こった、これが私たちの救いとして起こったんだ。このことを彼は書こうとしたということです。じゃあ第4番目にですね、どういう方法を用いて彼はこれを書こうとしたのか、どういう仕方でこれを書こうとしたのか、これも彼はちゃんと書いてるんですね。一章の一節のところを見てくださると、私たちの間で実現した事柄について最初から目撃した御言葉のために働いた人々、これは人たちのことですね。実際にイエス様のことを見聞きし、その出来事を彼らは目撃したわけですね。そして御言葉のために働いた人々、人たちのことです。そして人たちはイエス様の復活の証人だったわけですね。その人たちが私たちに伝えたというんですね。その彼らが伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。ここにね、この手紙を書いた頃、これを書こうとした時どういう状況だったかというのがよくわかる。つまり12人たちがいるわけですね。その人たちが伝えたことについて、もともとはですね、口頭伝書、口伝えですね。口伝えというとね、今では誰も信用しないということになっちゃうでしょ。ところが当時の古代世界で口伝えというのは非常に権威のあるもの、信頼されるもの、まあ、例えばね、私たちが昔の あれじゃないですか、おじいちゃんおばあちゃんがおとぎ話を言うじゃないですか。何も私たち書いてなくてもほとんど同じ言葉で伝えるでしょ。あれ言い伝えなの、口で伝わっている。そういうふうに昔の世界においては口頭で口伝えというのは非常に正確に伝えられている、ね、今じゃもう書くこともありテープレコーダーもあってですね、そういう能力は我々弱ってしまっているということがあるんですね。だけど当時だからイエス様の語られたこと見たことで人たちはいわば口伝えで伝えた、そういう口頭の伝えたものがあったわけです。同時にその口頭の伝えたことを文書にするってこともできている。例えばそれはこの場合マルコによる福音書がもう一番最初にできたものですね。ルカがこの書物を書いた時にはマルコによる福音書はもうできてた。これだから有力な書く時の材料。それからまたですね、イエス様の語録というのがあったと言われているんですね。これは例えば毛沢東語録とあるでしょ、ね、毛沢東とイエス様が来られたらちょっと申し訳ないんですけども、 それでもイエス様の語録というのがもうまとめられてきたのいたんですね。つまりそういういろんな口頭の伝えられてきたことや文書にすでにそれがまとめられたマルコによる福音書とか、それからイエス様のさまざまな語録とか、そういうものをルカは全部自分は調べたと言ってるんですね。なぜならば3節を見ると、そこで敬愛する天皇様、私も全てのことを初めから詳しく調べている、全部そういうものも彼はよく調べてね、そしてそれを順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思います。ということはいろいろ当時もね材料もあったけれども、テオフィロさんというね異邦人の旧約聖書もあまり知らないその人に対して、彼はそれを伝えるためにそれらの資料を用いながらね、どうしたらテオフィロさんにこのことを伝えることができるか一生懸命調べ考えて、彼はそれをテオフィロさんにちゃんと分かるように順序正しく書いたとこう言ってる、こう言ってるわけですよね。ですから彼は楽屋裏のことをちゃんと書いてる。ということはね、聖書というのは天から降ってきたわけじゃないんです。これを見てくださると分かるように、テオフィロはルカはですね、神様に導かれていろんな資料を調べ考え、そしてこの人を救われるためにどういうふうに書いたらいいだろうか、そしてルカによる福音書はできているんです。で、神様が聖霊によってお導きになったというのは、ルカはおそらくそういう祈りの中でそれをそういうことを考えながら書いた、それら全部のことを神様は聖霊をお導きになってルカによる福音書を書かれた。つまり神様の言葉である聖書というのは、実はそういうプロセスの中で神様の聖霊に導かれて出来上がってきているということです。で、これはね、こんなことを皆さんはなぜ牧田はね、いろいろ説明するのかと思いでしょう。実はこのことが我々の聖書の読み方につながるからです。我々は聖書を、ね、ただただ開いてもちろんそれも重要なことですけれども、聖書というのはこういうふうに書かれているというのはね、どういうことかというと、あ、ルカはどういう思いで背景の中でね、あ、こういう思いで書いたんだな、テオフィロを導こうとして、あるいはその信仰を強めようとしてこう書いたんだな、でそうすると、あ、なぜこういう順序で書いたのか、これはこうしたらよく分かるために書いたんだなとかね、つまりそうすると私たちはその時にそういう目で聖書を読むということが起こる、ね、聖書の読み方ということが分かる。その意味でここで書かれていることは非常に重要なことなんだということなんですね。これがどういう仕方でこの書物を記したかという第4番目のことですね。こういうふうにですね、今朝私たちは誰に対して書かれたのか、どういう目的で書いたのか、何をそれの時に書こうとしたのか、そして書く時にはどういう仕方でこれを書いたのか、こういうことがこの短い4節ですけれども、それを見るとよく分かるわけです。つまり聖書というのはね、人間の血が通っているということなんです、ね、一言で言ったら人間の血が通っているということです。そしてその時にね、重要なことは、なぜ彼がこんなに一生懸命書いたかと思う。こんなに情熱を持って書いたのか。それはね、彼はこれをね、このテオフィロさんという人を何とか救いたいって、何とかして信仰にしっかりととどまってほしいと願って、これを書いてる。大変な情熱ですよね、これは。情熱のこもっている書物なんですよ。ということは、どういう意味で情熱がこもっているか、なぜじゃあ情熱を彼が込めたかというと、一言で言ったら、彼がそういうふうに心を動かされているということはね、ルカという人自身もこの起こった出来事によって捉えられているということです。わかりやすい言葉で言うと、この救いに捉えられているということです。 もっと言うならば、神様の愛によって捉えられているということなんです。神様の愛によって捉えられている。だから何とかしてね、あの異邦人でありますテオルさんをね、何とかして救いたいって、何とかして知ってほしいって、ね、何とかしてそのね信仰を強めてほしいって、こう彼は願ってない。それを動かしているものは何かというと、神様の愛なんです。彼自身が救いに預かり、神様の愛に捉えられているからこそ、彼はこのように書いてる。皆さんも聞かれたことがあるでしょう。聖書はラブレターだ。神様のラブレターだ。愛の手紙。もちろん聖書という書物はね、ここにイエス様の救いが書いてあるわけだから、イエス様というのにおいて神様の愛が表されているわけだから、聖書全体がラブレターだ。けれども、同時に聖書一つ一つの書物もね、実はラブレターとして書かれている。ルカによる福音書はテオフィロに対してラブレターを書いています。何とかして彼を信じてほしいって、つまりテオフィロの死に対する彼の思いというものが実はこもっているんですね。ラブレターなんです。でラブレター書くとき皆さん、まあ、今最近難しいんですね。みんなパソコンにパカパカってメールやってね、なかなか今直接の手紙書かないんですよ、ラブレター。おそらく今ラブレター書かないでしょ。だからラブレター書いたことは関心ことある人は若いじゃないですか。あの人にどうしたら思いが伝えられるかって一生懸命考えてね、どういうふうに考えたら伝わるだろうかって言葉を選ぶわけでしょ。そして何遍も書いては破り書いては破りね、書くわけですよ。その思いは何かというと、何とかしてそれを相手に伝えたいということじゃないですか。彼はそんないわゆる人間のラブレターじゃなくて神様の愛を伝えたいわけだから、彼はこういうふうに、私はいろんなものあるものを調べたって、そして自分はあなたにこのことを知って、あなたの教えが確実なものであることを知ってほしいために、自分はですね、順序正しく調べてみてこう書いたんだ。なぜかというと、神様の愛に動かされ、神様の愛に預かってほしいからなんです。ラブレターも。ということはどういうことかというとね、我々が読むときもラブレターとして読まなきゃならないということなんです。聖書を読むとき、皆さん自分のね、恋人から手紙をくればラブレターだ、一心になって必死になって読むじゃないですか。この言葉は何を意味してるんだろうかってね、何遍も何遍もラブレターは皆さん読み返すんじゃないですか。そうでしょ。聖書を読むときも同じなんですよ。聖書を読むときも我々はここでですね、どういう思いでこれを書いてるんだろうか、そのですね、ラブレターを読む思いと同じ思いの中でルカによる福音書を読まなきゃならない。そういう思いがこもっている書物ですから、そういうふうに読むときに初めて聖書を読むことになる。その意味で聖書は血の通った、それこそ愛のこもった手紙だから、ラブレターという意味ですね。だから私たちが読むときにも、そういう思いを持って読まなきゃならないということなんです。これは読むだけじゃなしに説教においても同じなんです。私は今ルカによる福音書を皆さんに説教し始めた。それ、ね、ルカによる福音書はラブレターですよ。だけど私は知らんぷりしてね、これを説明してね、これはこうこうこうですよって、ね、ここはこう教えてるんですよ、はい終わり。これはこの聖書を読むことになるかと思います。私がルカによる福音書を説教するということは、彼の思いを、同時にその背後にある神様の思いを、聖霊の思いを、私は覚えながらですね、今度は同時にこの手紙はテオペロに書かれた手紙ですけれども、同時にこれはユダヤ人でない全ての人たちに対しても読まれることが考えられているものですね。そして私たち今ここで説教しているんです。説教する。そうすると私はですね、じゃあこのルカと同じ思いの中で皆さんに対してどうしたらね、この神様の愛が分かってもらえるのか、あの旧約聖書の中で予言してきた言葉が本当にここで成就したんだ、今その救いが我々を預かることができるんだ、それを皆さんはいろんな年齢の人がおり、いろんな体験、人生の体験がある、 弓道場の人もおられるでしょう。一人一人違うかもしれない。当然私はそのことを祈りの中で覚えながら、どうしたらそれが皆さんに伝わることができるだろうか、どうしたら皆さんの心に届くだろうか、どうしたら皆さんはそれを信じてくださるだろうか、あるいは私たち常に長く信仰を持っている者にとっては、どうしたらもう一度信仰に固く立つことができる。たとえ年老いたとしても、この福音の喜びと希望の中に我々は力強くどうしたら生きることができるだろうか。その思いの中でルカの福音書を語るときに、初めてルカの福音書を語ることの意味がある。つまり聖書を語ることの意味があるというのはそういうことなんです。だからこれを学ぶということは、皆さん一人一人の聖書の学び方、私の説教の仕方、皆さんがその説教を聞く仕方、全部それは関連していることだということがお分かりになると思います。私たちは今日からですね、このルカによる福音書を一緒に学びますけれども、そういう思いの中で学びたいと思うんですね。皆さんもそういう思いでこの書物を読んでいただきたい。そうしたらですね、人生が変わるんです。人生が変わる。ルカによる福音書、ルカはそういうものを経験したからこんな思いでなって書くわけです。テオピロという言葉は、神を愛する人という、これはもともとの意味です。神を愛する、もちろん固有名詞ですね。しかしおそらく象徴的な意味を含んでいると読んでも良いのではないかと私は思います。ルカはこのテオピロが神様によって救われて、あるいはその信仰を確かにして神様を愛する人になってほしい、この思いだと思います。私たちも読むときにも、この読むことによって私たちが神様の救い、愛に生かされた、神様を愛する者として生かされるような、そういう思いで我々は聖書を読むわけです。また私自身も皆さんに説教するときに、この説教を通して皆さんが本当にイエス・キリストにおいて起こった救いの出来事の恵みに預かり、そしてそれによって神様の愛に生かされて、神様の愛を愛して生きるものとされる、そのことを目指して説教もしたいと思うんです。私たちがルカによる福音書を学ぶというものことは、そういう意味において神様の愛を知り、神様を愛するものとされる、この目的のために、これからルカの福音書を学んでいきたいと思います。お祈りしましょう。愛する生ける誠の神様、今朝からルカによる福音書の学びが私ども始めました。どうぞルカ自身は願ったように、私たちもこの学びを通して、いよいよイエス・キリストの救いを知り、また弓道中の方々はこれを信じて新しい人生の中に歩まれることができますように。すでに信じている私たちは思いを新たにして初心に帰り、この福音に生かされ、神様の愛の中に生かされ、同時に神様を愛する者として生きることができるようにお導きくださるようお願いいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。